お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月5日のプレプリドンドンマス RT をお届けします。マス RT カテゴリから厳選した9本の論文をご紹介していきます。1本目はピーター・ディラリーさんとアルノー・エテブさんによる The Extended Fargies Scholes Spectral Action 拡張されたファルグショルツのスペクトル作用です。この論文ではヒアルキメデス局所対上の連結リダクティブ群を扱い、局所ラングランズ対応の幾何学化という非常に壮大なテーマに挑んでいます。もともとファルグさんとショルツさんが構築したスペクトル作用という仕組みがあるのですが、それをさらに広い範囲、つまりカレサゲルベ上の G トーソルというスタックまで拡張できることを証明しました。正直なところ、この拡張によって純分裂群の純内形式ではないようなかなり一般的で複雑な群に対してもカテゴリー的な局所ラングランズ予想を述べられるようになったというのはかなり大きな前進だと思います。これまで手が届かなかった領域に光を当てたような非常にパワフルな結果ですね。数論的な構造を幾何学的な作用として捉え直そうとするこのアプローチの徹底した一貫性には読んでいて圧倒されます。2本目はトマシュ・ブジェジンスキさん、テレサ・コンデさん、ステッフェン・ケーニヒさん、ジュリアン・キュルシャマーさんによるコンファーリングセルフ・デュアル・コリングス・プロベニウス・コリングス&リンゲルセルフ・デュアリティ自己相対コリング・プロベニウス・コリングおよびリンゲル自己相対性の比較です。この論文ではコリングや代数拡大における様々な自己相対性の概念についてその関係性を詳しく調べています。特にコリングの自己相対性と表現論でとても重要なリンゲル自己相対性が実は似ているのか、それとも全く別物なのかという点に注目しています。まずコリングが自己相対であることとそれがフロベニウスコリングであることは同値であるという定理を導き出しました。これは誘導関数や忘却関数がフロベニウス関数であることなど多くの条件がうまく結びついていることを意味しています。一方でリンゲル自己相対性はこれらとは根本的に異なることが分かりました。もし代数拡大がフロベニウス拡大でありかつ部分代数が正則なボレル部分代数であるならその代数は相対的に反単純でなければなりません。つまり普通のケースでは両立しないということです。フロベニウス的な対称性とリンゲル相対性が持つ構造的な性質が実は激しく衝突していることが数学的に証明されており、その対比が非常に鮮明で面白い結果だと思います。3本目はバシリー・クリロフさんとフランク・ワンさんによる A フォーミュラ・フォー・ザ・キュー・キャラクター・オブ・ファンクションズ・オン・ザ・ニル・ボットント・コーン・オブ・サムライ・アルゲブラ・レプレゼンテーションズ、いくつかのリー代数表現のニルポテント切り上の関数の旧キャラクターに関する公式です。この論文では特定のリー代数表現におけるニルポテント切り上の関数間について旧キャラクターを求めるための公式を提示しています。もともとこの分野にはヘッセリンクによる古典的な公式がありましたが、それは還元的リー代数の随伴表現にしか適用できませんでした。今回の研究ではそれを大幅に一般化してより広い範囲の表現に適用できるようにしています。特にサイクリックキバーの旧モジュールやユーリチェルニク代数との関係に注目しているのが面白いところです。著者たちはどのような表現であれば構造的な公式を用いて次数付き成分における規約キャラクターの重複度を計算できるのかを追求しました。そのためにヘッセリンク型表現という新しいクラスを導入しています。これは表現のウェイトから導かれる仮想キャラクターが自明なキャラクターの倍数になるという条件で定義されています。この定義によって随伴表現だけでなく特定のサイクリックキバーの表現などもカバーできることを証明しました。またボレル・ベイユボットの定理を用いて このヘッセリンク型表現を旗多様体のグロタンディーク群と結びつける幾何学的な解釈まで言っています。単に公式を出すだけでなく、どこまでが適用可能でどこからが適用できないのかを判例を用いて明確に切り分けている点に非常に誠実なアプローチを感じます。4本目はサティアム・シュクラさんとジャグモハン・タンティさんによるプリミティブ・セントラル・アイデンポテンツ・オブ・アフィニテ・グループ・オーバー・アフィールド対上の有限群の原子中心べき等元です。この論文では有限群の群間を分解してその構造を調べるために欠かせない原子中心べき等元を具体的に計算する方法を提案しています。非可観なケースでこれを明示的に書き出すのはかなり難しい挑戦なのですが、著者たちはある特定の性質を持つ規約指標に注目しました。具体的には群の各要素に対して表現行列が単位行列であるか、あるいは全ての固有値が同じ位数を持つというかなり限定的な条件を持つ指標を扱っています。ここでガロア群や一次根の性質、さらにはメビウス関数やオイラーのファイ関数を巧みに組み合わせてべき等元を群要素の重み付き輪として表す公式を導き出しました。特に規約指標の次数が中心の指数と等しい場合にこの性質が必ず成り立つことを示した点や、べき等元と巡回称を持つ正規部分群の間に1対1の対応があることを示した部分は非常に鮮やかなアプローチだと思います。また間の要素を単元と遮影の和で表せるというスタークリーン性の議論まで展開しており、代数的な構造を徹底的に掘り下げようとする執念が伝わってきます。5本目はビクトリア・クラーシュさん、マルクス・クライナウさん、ベネ・マルチンチクさん、ジュリス・マルクバルトさんによる A ニューチャラクタリセーション・オブ・オースランダー・ゴレンスタイン・アルゲブラス・アウスランダー・ゴレンスタイン代数の新しい特徴付けです。この論文では有限次元代数がアウスランダー・ゴレンスタインであるかどうかを判定するためのよりシンプルで使いやすい新しい方法を提案しています。これまでの定義は単斜分解に関する複雑な条件をチェックする必要があり、かなりハードルが高かったんですよね。そこで著者たちは単斜化群と遮影化群を結びつけるアウスランダー来点相違や単純化群の間のグレード相斜という2つの重要な概念を導入しました。そして代数がアウスランダー・ゴレンスタインであることとこれらの相違がうまく定義されていることが同値であるという非常に強力な定理を証明したんです。特に面白いのがこの結果を有限公式の入射代数に応用している点です。公式が分配公式であることとその入射代数がアウスランダー・ゴレンスタインであることを結びつけており、代数的な性質から公式の組み合わせ論的な構造を鮮やかに導き出しています。ホモロジー的な性質を公式の要素の性質という具体的な視点に落とし込んだアプローチは非常に鮮やかで説得力がありますね。6本目はマスドット CO からのクロス投稿でローラ・コルメナレホさん、ルーカス・ガニョンさん、アルン・ラムさんによるフォーミュラス・フォー・コーンウィンダー・ポリノミオルズ・クーンウィンダー多項式の公式です。この論文ではクーンウィンダー多項式についてマクドナルド多項式で知られている生成公式やアルコーブ歩行公式、そして攻撃しない重点公式に似た形式の公式を導き出しています。特にシューベルト計算で使われる差分演算子を用いて生成公式を記述したり、ボックス貪欲な簡約語を使ってアルコーブ歩行公式をセットチタブローの形式で書き直したりしています。さらに単点周りやゼロの隙間をまたぐという2種類の圧縮操作を導入することで圧縮されたセットチタブローによる公式を導き出しました。相対的なクーンウィンダー多項式という非常に一般的な設定で議論が進められており、組み合わせ論的な視点から多項式の構造を鮮やかに描き出している点に研究者の情熱を感じます。複雑なタブローの操作を巧みに組み合わせて美しい数式へと落とし込んでいく流れは見事です。7本目は mas.co からのクロス投稿で、ユハン・ジャンさんとジョン・デントファーさんによるタイプ B ファーミオニックコインバーリアントリングスタイプ B フェルミオン不変量感です。この論文では交換可能なボソン変数と反交換するフェルミオン変数の両方を含む多項式間の召喚について研究しています。特に超八面体群という群に注目して、そのモジュール構造やフロベニウス級数、そして次元を明らかにしようとしています。これまでタイプ A の対象群で研究されていた対角不変量感の理論をタイプ B へと拡張しようという試みですね。マッキーのテンソル積公式や分担表といった手法を駆使して規約指標の多重度の具体的な公式を導き出しています。結果としてこの間がタイプ B のモジュールとして多重度自由であることや、符号指標の多重度が単一の手話関数で与えられることなどが証明されました。特に特定の二分割でインデックス付けされた指標の多重度をあらゆる数 N に対して決定した点は、この分野において大きな前進といえます。またコスト化数を用いた新しいヒルベルト級数の公式を導き出し、既存のモツキンパスに関する公式を別の視点から証明しています。タイプ A との共通点と相違点を鮮やかに描き出しており、代数的なパズルを一つずつ解き明かしていくような快感がある論文です。8本目は mas.cp からのクロス投稿で、なお望月さん、ひろゆき中岡さん、安秋小川さんによるエクステンデッドハートコンストラクション I The Heart of N Quarter Zone Pairs On Triangulated Categories 拡張ハート構成第1部三角形状の N コトーション対のハートです。この論文では三角形からアーベル形を作り出すための古典的な手法である T 構造のハートやクラスターティルティング部分形によるイデアル章をさらに一般化しようとしています。通常これらの工事版となる N 拡張ハートなどはもはやアーベル形ではなくなってしまいます。しかし元々の三角形が代数的であれば、プレ三角構造やエクストリアンギュレーテッド構造という面白い性質を持つことが分かっていました。そこで著者たちはこうした工事構成を共通して扱うための枠組みとして、アーベル N 切断形という新しい概念を導入しています。そして任意の三角形状のコトーション対に対するハート構成を N コトーション対へと拡張し、得られた拡張ハートが自然に互換性のある構造を持つことを証明しました。これまでバラバラに議論されていた工事構造を一つの枠組みできれいにまとめ上げた点に非常に強い意欲と執念を感じます。抽象的な概念を積み重ねながら最終的に構造的な整合性を示していく流れがとても鮮やかです。最後はmas.co からのクロス投稿で、イーフェン・ジャンさんによるモールキュリーズ・オブ・アン・アフィネ・ FPFW グラフ&アン・アシンプトーティック・ロウベイシンガー・コレポンアフィン固定点のない W グラフの分子と全近的行倍シンガー対応です。この研究ではアフィン型の固定点を持たない対合という非常に複雑な構造を持つ対象を扱っています。これまで有限型ではロビンソン・シェンステッド対応などの挿入法を使って閲家代数の細胞や分子という構造をうまく記述できていました。しかしアフィン型になると話は急に難しくなります。そこで著者は周期的なマッチングから完全な2サイクル切り出しを行うという非常にユニークなアプローチを導入しました。具体的にはアフィン型の対象をあえて有限型の列に切り出し、そこに有限型の行倍シンガー挿入を適用します。そして切り出すサイズをどんどん大きくしていくと得られるタブローが最終的に安定するという全近的な振る舞いに注目したのが面白いところです。この安定した結果からアフィン行列ボール構成という重要なデータが完全に復元できることを証明しました。さらにこの手法を使って分子の分類までいっています。同じ形状を持つ分子同士が グラフとして同型であることも示されました。複雑なアフィン型の問題を有限型の操作を無限に繰り返すような視点で解き明かしていく構成に強い執念を感じます。というわけで、局所ラングランズ対応から自己相対コリング、 D 台数表現、そして原子中心べき遠本やアウスランダーゴレンスタイン台数、さらにはクーンウィンダー多項式まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索できた素晴らしい時間でしたね。それでは次回もお楽しみに。